答えの難しい34面接の定番質問。その1、嫌いな人について質問された時の答え方。どんな人が嫌いですか？嫌いな人を前提に質問されると、あるいは発言者ができないように思え返答に困ることです。この質問の意図は、嫌いな人を知ることで、企業で働く社会人としての共生を図るんです。仕事を始めると、嫌いな人と一緒に仕事をする場面が必ずあります。どんな人が嫌いであるかを知ることで、仕事での対応力を確認しようとするのです。嫌いな人は苦手な人と言い換える。まず、嫌いな人という表現は苦手な人と言い換えましょう。嫌いな人という表現は、ネガティブな響きが強いため、使用は控えた方が賢明です。苦手な人という表現の方が、響きが柔らかく、ネガティブな難問を話せるため、聞きやすくなります。苦手な人は、常識にのっとった回答を行われる。正直に答えるのは基本ですが、いくら正直とはいえ、差別や偏見が含まれる回答は厳禁です。不適切な人、不適切な人、頭の悪い人などは面接では避ける必要があります。この指針は社会常識とマナーに乗った回答です。約束を守らない人、礼儀作法を心得ていない人、自分のことしか考えていない人、誰もが名付く常識的な回答が賢明です。社会常識とマナーに関係した回答をすることで、応募者もそれが備わっていることが見えてきます。嫌いな人について質問された時は、苦手な人と言いたいで、社会常識とマナーに乗った回答をする。答えの難しい34面接の定番質問。その2、面接の自己採点について質問された時の答え方。今日のあなたの面接を自分で採点すると何点ですか？自己採点する内容とは、どのように言われているでしょう。質問されるとすれば、面接の終盤になるからです。面接の4につながりやすい質問ですから、焦らず落ち着いた態度で答えましょう。質問の意図。この質問の意図は、応募者が自分の実感に表現できたかどうかを確認です。直接本人に質問することで、応募者が考える表現の達成度を確認できます。表現できなかった部分があれば、そこを詳しく知りたい狙いもあります。恥ずかしくても自信を持って堂々と答える。自分で採点することは恥ずかしさのため、堂々とした態度になります。確かに自分で自分を採点するのは自然な感じがして答えにくいでしょう。しかし、曖昧な態度をすれば、自信がないと誤解される可能性があります。自分の判断により採点ですから、自信を持って堂々と答えましょう。大切なのは採点の根拠。自分を一般見せようと無理に高い点数で答える必要はありません。謙遜した様子を見せようと無理に低い点数でやる必要もありません。正直な自分の考えで採点しましょう。大切なのは採点の根拠です。面接官は採点について尋ねた後、おそらくその点数である理由を質問してくるはずです。ここできちんと答えられなければ再生がないと判断されます。その点数だと判断した経緯を反省点とともに今まま実感に伝えましょう。やり直しを伝えてみる。さて、この質問の伝えた時は忘れられないことが一つあります。状況が許せば点数と反省点を伝えた後、やり直しを伝えてみましょう。納得がいかない部分があります。よろしければもう一度その部分でやり直しさせてください。積極的に訴えれば面接官は許可してくれるかもしれません。採点について質問された機会を利用して挽回の反省に変えるのです。面接の自己採点について質問された時は反省点とともに今まま実感に伝える。答えの難しい34面接の定番質問。その3、あなたが面接官ならどの応募者を採用しますかと聞かれた時の答え方。あった面接は個人面接の時まで行われるとは限りません。時は集団面接でも意外な質問や意外な発言などを使えることがあります。集団面接やあった面接が行われる場合、代表的な質問は他の応募者の質問です。あなたが面接官ならどの応募者を採用しますか。他の応募者がいる前で無理やり言わせるのです。仮の話はいえ答えづらいでしょう。自分の秘訣発言は NG。 まず気をつけたいのは自分の秘訣発言です。私以外の人を採用したいと思いますなどは間違っても発言してはいけません。謙遜のつもりかもしれませんが、自信のない様子なさらに印象が良くありません。また私にはできません。難しくて不可能ですなど話を許すような返事もやはり好印象とは言えないでしょう。やはり自分を選ぶのが一番。この質問の意図は自分に自信があるかどうかです。理想的な返事はただ一つ。やはり自分を選ぶのが一番です。私が私を採用したいと考えますと言って堂々と自分を押しましょう。自分の推薦するのは恥ずかしいと思うかもしれませんが、自分に自信があるなら自分の推薦するのが自然です。ただし自分以外の人が選ぶという条件ならばその限りではありません。素直に自分が良いと思った人物を選びます。あなたが面接官ならどの応募者を採用しますかと聞かれた時は自分を採用すると答える。答えの難しい34面接の定番質問。その4、方言について指摘された時の答え方。方言なしのですね、話し方の癖がありますね。そう言われると悪いことであるように思えるでしょう。時は嫌なものであることを感じたように聞こえ、快を感じる人もいるかもしれません。しかしこれこそあった面接の一つ。方言は地域という単語や発音が加わったことですが、もちろん理解しにくい言葉では修正する必要はありますが、イントネーションまで修正するのは大げさです。たとえ方言が長さいと言われたとしても切る必要はありません。キーワードは個性です。方言について指摘された時は堂々とした姿勢で自分の個性の一つと言いきましょう。生きることが大切です。ここで弱々しい態度を見せると自分に自信がないように見られます。私はこの方言が気に入っています。暗い前向きに話した方が大きな器を感じさせます。方言は仕事に活かせる場合がある。意外なことに方言は仕事に活かせる場合があります。例えば次のような言い方で面接官を驚かせるのはいかがでしょうか。特徴のある話し方の方が営業で覚えやすくなると思います。この方言の武器を指摘します。自分の持ち味を生かすのが就職活動です。方言にコンプレックスをなるように武器にしていきましょう。方言について指摘されても堂々と自分の個性の一つと言い切る。答えの難しい34面接の定番質問。その後、論理や揺れの原因について質問された時の答え方。論理をしてしまった原因は何ですか。揺れもしているようですが何が原因ですか。論理や揺れの経験がある人は聞かれやすい質問です。学力不足が原因であるのは分かりきったこと。面接官が知りたいのは学力不足ではなく学力不足に陥った原因です。論理や揺れの悪いことは分からない。まず論理や揺れの悪いと思い込むのは誤解です。もちろんスムーズな診断が理想的ですが、中には複雑な事情を抱えた人もいるでしょう。第一志望を諦めたくない気持ちが強くて論理した人もいれば、動機や事故が悪いようにした人もいるはず。面接官も先入観や固定観念で判断したくないと考えているため、原因をきちんと確認したいのです。努力者が及ばなかった、努力者が及ばなかったという方向で答えるのが一番です。アルバイトやボランティア活動で忙しかった人もいるでしょう。病気や家庭の事情があった人も多いのではないでしょうか。制限の多かった状況の中で最大限の努力をしたという説明をしましょう。現に人生に対する真面目な姿勢を踏めることが大切です。懸念努力者が及んだ結果ならバリエーションはほとんどありません。むしろ困難を乗り越えてよくなったと評価する面接官もいるはずです。論理有限経験のポジティブに答えるのも一番。現の回答に加えて論理や有限の経験のポジティブに答えてみるのはいかがでしょうか。大変な時期でありながらも前向きになった様子が伝わるように答えましょう。論理や有限の通して人として成長できた点があるはずです。人生で大切な価値を発見できたこともあるでしょう。自分と向き合うことで発見できた魅力もあるでしょう。時間の習慣がそれ最初と精神力の観点などでも構いません。マイナスを出すに変えた点を挙げていれば論理や有限が明るい印象に変わります。論理や有限の原因について質問された時は努力者が及ばなかったという方法で答える。答えの難しい34面接の定番質問。その6、正社員ではなくアルバイトとして働いてほしいと言われた時の答え方。正社員ではなくアルバイトとして働いてほしいと言われたらどうしますか。正社員を募集しているはずが面接でアルバイトはできないかと打診される場合もあります。話が違うのではないかと言いたくなりますが、これは発言には要注意。冷静に落ち着いて回答しましょう。堂々と正社員になりたいと答えてよい。面接官の提案に寄せ、当面に変更する必要はありません。正社員になりたければもちろん堂々とやはり正社員になると答えて構いません。正社員になりたい根拠もしっかり確認しましょう。長く働きたいためやはり正社員になるということです。正社員である方が経済的にも精神的にも余裕ができるため仕事に専念しやすくなる。正社員の意気込みを抑えれば面接官も理解してくれるはずです。アルバイトと答えることもできる。アルバイトでも大丈夫と考える人はもちろんアルバイトでも良いと答えても構いません。覚悟を決めた応募者の発言に面接官は強い指導力を認めてくれるはずです。ただし、アルバイトでも良いと答えたならば本当にアルバイトになる可能性も確保する必要があります。いずれ正社員になりたい人ならアルバイトから正社員になる可能性も確保しておくといいでしょう。可能という答えが入ってくればアルバイトから正社員になった実績についても確認しておきましょう。保留する方法もある。アルバイトと正社員は大きな違いです。すぐ答えるのが難しいが考える時間を教えて保留する方法もあります。すぐ答えていただけないわけではありません。将来に関わる質問ですが考える時間が欲しいと願いすれば面接官も受け入れてくれるはずです。しばらく時間の前にじっくり考えてから答えるといいでしょう。アルバイトでも働けるか聞かれた時は覚悟を持って慎重に答える。答えるのが難しい34面接の定番質問。その7、付き合っている人について質問された時の答え方。現在付き合っている人はいますか。今まで何人くらいの人と付き合っていましたか。明らかに面接官につながる質問です。しかし実際は圧迫性の質問として面接で聞かれる場合があるのも事実。もちろん嫌な性のため質問しているわけではありません。面接官がわざわざセクハラ発言をするのも意味があります。明らかにセクハラ発言ですが社内で言われる可能性は低いでしょう。しかし社内でセクハラ発言を言われることはなくても意外な人から言われる可能性があります。お客様のです。お客様との雑談で付き合っている人はいるのという質問される際は十分な理由です。お客様から言われたとき突然どんな対応をするのか確認する意味があるのです。自分らしい対応でよい。嘘をついたり身を張ったりする必要はありません。 素直に応じることもできますし、断ることもできます。どちらでも自由ですから、自分らしい対応を選びましょう。答えにせよ、断りにせよ、答えにくい質問に対応する様子を見せるのがポイントです。答える場合、単なる雑談として受け止め、素直に答えるのもいいでしょう。いいなら言うと答え、なければないと答えます。自分の気持ちが許せば、あまり深く気にせずに会話をするのも大人の対応の一つです。断る場合、基本的に時間につながる質問ですが、回答を断ることもできます。ただし、断るなら断ると態度に注意しましょう。ムッとした表情であなたにお答えする理由はありません。という断り方では、皆さんが相手を驚かせます。難しいご質問なので、ご勘弁くださいなど、やんまり通していただいたらいいでしょう。ニコニコしながら、断りは明るい雰囲気を保ちながら、礼儀を教えることができるはずです。付き合っている人について質問されたときは、お客様に言われた状況を想定して、自分らしく答える。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その8、今まで内定が取れなかった理由について質問されたときの答え方。なぜ今まで内定が取れなかったのですか。答えにくい質問に誰もが答えをつなげるはずです。それはこちらに聞きたいと思うのが正直なところではないでしょうか。この質問の意図は自分の失敗を客観的に分析し改善ができているからです。失敗があれば改善するのが社会人として正しい態度です。面接官は今まで内定が取れなかった理由を尋ねることで原因の把握と改善に努めているのが確認したいと思います。この質問の成功とは原因と改善を明確にして答えることです。回答で、今までは自己PRが抽象的だったためと考えています。今回は自己PRを具体的にした上で本社にちなみに出しました。面接の経験が不足してスムーズに対応ができなかったのが原因と考えています。今回は面接の練習を加速や友人と十分に行った上で本社にちなみに出しました。原因と改善を明確にして答えると説得力がなります。もちろんこれはとっさにできることではありません。とっさに答えるためにも最後の後は原因の把握と改善に努めましょう。内定が取れなかった原因を考えて改善に生かすのも面接の準備。今まで内定が取れなかった原因を事前に把握して改善に努めることが大切です。今まで内定が取れなかった原因を聞かれた時は原因と改善を明確にして答える。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その9、学生と社会人の違いについて質問された時の答え方。社会人にどんなイメージを持っていますか。学生と社会人の違いについてあなたの考えを聞かせてください。この質問の意図は保護者がなく社会人のイメージの確認です。とっさに質問されるとうまく答えにくい質問のため事前に考えを整理しておく必要があります。面接対策というより就職活動における考えとして深く考えておくといいでしょう。自分内に対する社会人のイメージをしっかり伝えられるような答え方を心がけましょう。自分内の考えを述べ、まず自分内に学生と社会人の違いを考えた答えを述べましょう。教科書のような答えがあるわけではありません。引退、チームワーク、人間関係などキーワードを使って説明することが大切になります。学生とは違い、社会人は自分たちの行動を許さずチームワークが必要になる。苦手な人と協力しながら仕事を進めなければいけない環境が必要。答え方は自由ですが、一つだけ押さえておきたいポイントがあります。責任です。できれば責任の重要性だけは触れておくのが得策です。責任について言及があれば、保護者が責任に対する理解と覚悟ができていることは理解できます。身勝手な行動は許されず、引き締まった気持ちで仕事をしようという気分が伝わりやすくなるのです。社会人になると、無責任な行動が許されないと思っています。責任の重要性が学生とは違う決定的な点だと考えています。真剣な表情で語れば非常に楽しい雰囲気が漂うでしょう。学生と社会人の違いについて質問されたときは、責任の大きさに言及した答え方をする。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その10、隣の人の発言について求められたときの答え方。今、隣の人の発言についてあなたはどう思いますか。集団面接では突然隣の人の発言について求められることがあります。ぼーっとして話を聞きましているときちんと答えられません。集団面接では他の人の発言をきちんと聞き、突然質問されたときに備えて集中力を保ち続けましょう。自分がどう答えるか考えていればいつ質問されてもうまく答えられます。ただし、隣の人の発言について求めるとき、否定する発言はできるだけ控えるのが無難です。話をしているとき話が続かないからか本人の印象も悪くなりがちです。集団面接は意見の価値の争いではありません。できるだけ前向きに肯定したい意見を述べるような協調性も理解できます。集団面接にこんな空気が流れるのです。もしどうしても同意的な意見の場合は一度受け止めてから自分の意見を言います。そういう考え方もありますね。私の場合は一度受け止めることで変な印象が軽くなるため聞きやすくなるのです。隣の人の発言について求められたときはできるだけ肯定的な意見を述べる。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その11、ライバーについて質問されたときの答え方。あなたはライバルがいますか。あなたのライバルはどんな人ですか。この質問の意図は保護者に競争相手がいるかどうかの確認です。ライバルは自分の利用を効率よく考えるために効果的調査されています。保護者に指摘しているライバルについて質問することで保護者の志や成長力が伺えます。世間としてはライバルがいる方が好ましいという風潮にありますが、流される必要はありません。ライバルのみに関わらず大切なのは自分らしい力です。他人は生活のためにライバルを設定する人もいるでしょう。逆に自分のペースを大切にしたいためあえてライバルを少ない力もあるでしょう。自分らしい力ならどちらも素晴らしい力です。面接官の評価や世間の風潮にならず正直な意見を伝えましょう。ライバルがいる場合。ライバルがいる場合はその人がライバルである理由や経緯を詳しく答えましょう。もちろん年下のライバルでも構いません。その人の業界で生活にどんな変化が生まれているのか精神的な面も含めて具体的に答えましょう。目指している方や目標も一緒に答えしっかり熱意を伝えることが大切です。明日からと今に重要なライバルであるかよく伝わるはずです。ライバルがいる場合。ライバルがいなくても正直に答えることができます。ただし、いませんと簡潔に答えるだけでは不十分です。ライバルがいなければ理由も一緒に説明して面接官に理解してもらう努力が必要です。自分のペースを大切にしたい、自分らしい力に焦点を当てたいなど自由です。合理的な理由なら面接官は保護者の力を尊重するでしょう。ライバルについて質問されたときは面接官の評価は気にせず正直に答える。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その12、不採用になった後の進路について質問されたときの答え方。当社が不採用になればどうしますか。こう質問されると面接官は自分を不採用にしようとしているのではないかと不安になるかもしれません。しかし、当社が不安を感じるとはいえ、まだ正式に不採用を宣告しているわけではありません。圧迫面接における今文句の書籍や意見です。どう答えればいいのでしょうか。まず、気をつけたいのは暗い表情になることです。ネガティブな質問のため、声の方も下がりがちですが、面接官が述べているのは暗い表情ではありません。この質問の後は諦めない気持ちがあるかの確認です。面接官は精神力の強い人を採用したいと考えていますが、諦めないことを強調して答えるのがポイントです。回答で、不採用なら別の企業を受ける予定です。その企業も不採用ならさらに別の企業を受ける予定です。内定が取れるまで就職活動を続けるつもりです。絶対に諦めません。暗い表情を見せません。高い声の方も維持しながら強くの表情で答えましょう。諦めないことを強調できれば面接官も内心に喜ぶことでしょう。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その13、全て不採用だった場合について質問された時の答え方。全ての面接が不採用ならばどうしますか。それ再生を確認する質問です。保護者がどん底の状況でどう考え、どう行動するかを想像します。考えたくないことですが、実際にやる状況です。面接官からは確定の質問にどう答えるかが大切です。はじめや何も感じさせる回答は不適切です。考えたくありません。その時にやってないとわかりません。正直な発言なのかもしれませんが、あくまで面接です。暗い表情や弱気の言動はされ、明るい表情や強気の姿勢を見せましょう。諦めないことをアピールする。とにかく諦めないことをアピールすることが大切です。例えば全て不採用になっても、とにかく内定が出るまで就職活動を続けますと答えます。どん底の状況でも希望を持って活動する意見をアピールすれば、諦めない力を評価してくれるでしょう。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その14、進路変更について質問されたときの答え方。教職を取っていながら本当に当社に入社する気があるのですか。選考科目は便利ですが、なぜ一般企業への入社を希望しているのですか。選考科目は異なる企業で面接を受けるときよくある質問です。面接官が確認したいのは入社の意思が本気かどうかです。ある職業を夢見て大学に入学した者の将来を真剣に考えたり、在学中に進路変更することがあります。選考科目とは関係ない業界に就職するならその理由について質問される可能性が高くなります。あらかじめ理由を求めきちんと答える準備が必要です。堂々とした態度できちんと理由を答え。自分の進路を進めた結果、途中で考えが変わったならそのことをきちんと伝えましょう。大切なことは堂々とした態度です。当社は全てのではないのですかと厳しく突っ込まれるかもしれませんが、しながら堂々と答えましょう。堂々と話していると、これは別の方法を目指しているのではないかと疑われます。面接官は入社時の本気かどうか確認したいですから、在学官の必要はありません。進路変更があったら、その事情を具体的にきちんと伝え、入社時の強いことを理解しましょう。面接官のようにてしっかり話をすれば本気である強い気持ちが伝わります。選考科目からは最後まで参加したいため、現在も担当を継続しています。考察先生は目標を諦めない力を理解できます。進路変更について質問されたときは変更になった事情を堂々と伝える。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その15、腹が立ったことについて聞かれたときの答え方。最近腹が立ったことは何ですか。最近嫌いな人ができることを教えてください。この質問の内容は保護者の感情の基礎とされること。自分が愛する人は誰でもあることです。 大切なことはきちんと感情をコントロールできるかどうかです。どういった場面で嫌がらせどう対処するのかを確認するのが狙いです。期間のみや非常識な内容は避け、腹が立つことを前提に質問されるのは答えづらいでしょう。腹が立つ出来事は様々でしょうが、あくまで面接であることを意識してください。政治家の仕事を見ているとも何かする。友人と検討者、単なる期間のみでは話が続きません。また非常識な内容も要注意です。親からの仕事に少ないことに腹が立った。年配者から礼儀作法について指摘され腹が立った。社会常識を疑われることは慎むべきです。正直に答えるのは当然ですが、正直すぎる発言は慎むのが賢明です。自分の憎さを痛みする。あくまで面接です。腹が立った出来事を答えるときも評価を考えた上で回答することが重要です。理想的な回答は自分の憎さに腹が立ったという内容で答えることです。しかし、職場の判定を押して、超過しそうになった。時間単位が不十分だった自分に腹が立った。電車の中で勉強していると、つい居眠りをしてしまい、終点まで行ってしまった。そんな自分に腹が立った。自分の憎さに腹を立てているのは、他の人も多いものです。腹が立ったことを伝えると同時に、努力から向上心が強いことを言っていることがあります。腹が立ったことについて聞かれたときは、自分の憎さに腹が立った内容で答える。答えるのが難しい面接では特に依頼されることがあります。例えば、この部屋にあるものを私に売り込んでくださいという依頼です。面接官のお客様と見て、応募者の部屋にあるものを売り込むよう営業させるのです。この質問の意図は営業の素質の確認です。観察力や説明力など営業の素質が現れます。また、突然の依頼にいかに危険を知らせて対応できるかなど、反応力や精神力を確認する意味もあります。できるだけ自分が知っているものを売り込む。突然の依頼ですが、まず落ち着いて対応しましょう。部屋の中から営業するものを選ぶとき、適当にあるのは不適切です。詳しくないものを売り込もうとしても、商品の魅力を説明しようがありません。できるだけ自分が知っているものを売り込みましょう。自分の持ち物を選ぼう。ここで重要なポイントがあります。部屋にあるものということは自分の持ち物の中に含まれるはずです。どっちを聞かせたいくつですが、筋は通っているはずです。部屋にあるものということは自分の持ち物でもよろしいでしょうかと、面接官に尋ねてみましょう。許可が得れば、知れたもの。面接官は早期からという顔をして、応募者の危険と反応力を評価するでしょう。自分の持ち物の中で得れるようになれば、かなり優位な状況に持ち込みます。自分の持ち物の中で最もこだわりが強いものを選びましょう。熟知しているものが魅力を最大化するため、スムーズに営業しやすくなります。相手を引き込ませることをニコニコしながら、楽しみ商品の魅力を高めましょう。できるだけ自分の得意分野の持ち込み、優位な条件を添えることで、うまく話を進めることができるのです。突然、商品の売り込みを依頼されたときは、自分が熟知しているものを選び、楽しみに高めながら売り込む。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その10が、採用するメリットについて質問されたときの答え方。当社にとってあなたを採用するメリットは何ですか？この質問には2つのポイントがあります。1、採用するメリットの確認。一つ目のことは、言葉の通り採用するメリットの確認です。大げさな質問に聞こえますが、結局のところ、自己PRをしてくださいと言っているのと同じです。自己PRと同じ要領で自分の強みを企業の利益に結びつけましょう。2、自信の有無の確認。二つ目のことは、自分に自信があるかどうかを確認です。メリットというキーワードを使って、どこな質問をされると、誰でも動揺しますが、不安なところです。本当に自信があるなら、やはりしっかりアピールしたいところです。記憶せず、自分の強みと企業利益を結びつけて回答しましょう。自信を持ったアピールができることが大切です。最後は、発言の無事に注意。よくある失敗パターンがあります。発言は立派であるにもかかわらず、態度は弱々しない無事です。あなたを採用するメリットは何かというストレートな質問の仕方をされると、急に自信がない場合が多い。態度と発言の無事をせっかく立派なアピールの効果で判定します。この質問で大切なのは、自信を持って答えること。やすい質問に負けず、胸を張って堂々と自己PRをしましょう。採用するメリットについて質問されたときは、言葉と態度が無事にしないよう、自己PRと同じ要領で堂々と答える。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その18、学面接の対応を迫られたときの答え方。応募者と面接官の立場を逆にして行われる珍しい面接形式があります。学面接です。面接官の話をあなたが面接してくださいと言われ、面接官には重要な依頼されるのです。学面接は応募者の視点、対応力、指導力などを見極めた依頼があります。面接官の役を上手に演じることも大切ですが、突然の依頼に堂々と対応できるかも評価されます。質問の仕方に悩む場面ですが、堂々とした態度で面接官役を演じましょう。重要なのは事前の練習。学面接の対策は事前に行う面接の練習です。おそらく面接前、友人と面接の練習を協力した場面があるでしょう。その時、応募者役だけでなく面接官役も演じておくのです。友人のために下から面接官役を演じると考えがちですが、誤解です。面接官役を演じるのは友人の助けだけでなく、自分にとっても学面接の対策になっているのです。まず必要なのは自己紹介、自己PR、自己評価の3つの総合です。そのことは企業に対して興味関心のある質問を中心に進めていけばいいでしょう。役質問が行われたときはむしろチャンスを考えることです。対策を立てる人とそうでない人の差がはっきり現れるポイント。難しい対応に思いますが、きちんと対策さえ立てれば面接官にアピールするチャンスになります。面接前の面接の練習で面接官役を演じて役質問の練習をしておく。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その19、学業で一番苦労したことについて質問された時の答え方。学業で一番苦労したことは何ですか？学業によってどんなの感じるポイントの確認です。やはり社会で仕事をするときも勉強しなければいけない場面があります。こんなものを超えるエピソードを通して頑張って学業に取り組んだ姿勢を見るでしょう。不適切な話は要注意。学業とはいえ授業中の隙間など不適切な話は要注意です。あくまで学業で苦労したことについて重要力を抑えないようにしましょう。実例を出し具体的に答える。やはり実例を出し具体的に答えるのがポイントです。苦手な授業のテスト対策、アルバイトを用意させることの難しさ、対応に覚えてはいけない記憶力の高い、学業で一番苦労したことを思い出し具体的に紹介しましょう。乗り越えた方法も紹介する。学業で一番苦労したことの紹介だけでなく、乗り越えた方法も紹介しましょう。勉強法で苦労したことがあれば一緒に紹介するといいでしょう。自分なりに考えを目指せた人となれば、学業に対する積極性学業で一番苦労したことについて質問されたときは、具体的な事例だけでなく、乗り越えた方法も紹介する。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その10、内定が出た後の就職活動について質問されたときの答え方。当社が内定をもらったらどうしますか？当社が内定が出ても就職活動は続けますか？本音は続けるつもりであっても、答え方には注意しましょう。内定をもらっても就職活動は続けますと言われ、嬉しい面接官がいないでしょう。入社するではないと言っているのと同じように面接官がなったりするはずです。就職活動をやると対抗するのが適切です。この質問はあくまで入社の次を確認する質問として考えてください。したがって就職活動をやると対抗するのが適切です。回答で。もちろん就職活動を終了いたします。本社第一志望なので内定をいただければ喜んで入社いたします。他の選考は全て理解いたします。断念しましょう。明確な口調で宣言すれば、応募者の熱意と意欲がしっかり伝わります。第一志望の言葉の信頼性もし、面接官は安心します。入社の誓約書を書くわけではありませんから、書くことに必要はありません。後になって気持ちが変われば、改めて考えればいいことです。内定が出た後の就職活動について質問されたときは、就職活動は終了すると答える。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その20、商品の感想や意見について質問されたときの答え方。当社の商品の一つで感想や意見などを聞かせてください。しっかり企業研究をしているかどうかを確認する質問の一つです。自由な内容や、目がマイナーの商品に関わらず、やはり詳しく説明できる商品もあるような特策です。実際に気に入った商品の一つだけで感想を具体的に説明するといいでしょう。データ感想を求められたときに呼ばれるのはデータです。商品をとにかく込めて込めて込めなくに、好印象をアピールしようとする作戦です。悪い気はしませんが、特別に面接官から答えのような発言は適切ではありません。求めているのはあくまで感想や意見です。注意すべき経験的な視点から客観的な発言を心がけましょう。感想だけで終わらせない。感想を求められたからといって、本当に感想だけで終わってはいけません。便利なので、情報している、最安く素晴らしいなどは表面的な感想だけでは印象に残りません。では、どうすればまず答えられるか。大切なのは客観的な分析です。客観的な分析を表現できる代表的なことは2つあります。情報出社の資格と提案です。1、情報出社の資格。情報出社の資格して、どの点に違いない魅力的に感じるか説明しましょう。情報出社を資格することで、客観的な分析力を上げていきます。他社の商品までしっかり調査していることもあるため、熱心に医療研究したこともアピールできるのです。2、改善点の提案。何か提案をするのも悪くありません。実際に使ってみて、物足りないと思ったことを改善点としてやるのもいいでしょう。使ってみたときに改善ならば、ここを改善すればいいのではないかという提案をしています。こうした提案は面接官にとっても歓迎です。積極的に改善点を上げる様子から提案力を上げるでしょう。消費者目線で物事を見ていることがあるのです。商品の感想や意見について質問されたときは、情報出社の資格と提案でアピールする。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その12、最後にアピールを質問されたときの答え方。最後に何かアピールしたいことはありますか？面接の最後に聞かれる質問の一つです。まさしく最後のプレゼントを言っていいでしょう。入社した気持ちを存分に伝えましょう。とにかく何かアピールする。 この質問の意図は、応募者が最も伝えたいことの確認です。ここでアピールした内容を聞いて、面接官は応募者が一番伝えたいことだと受け止めます。当然ですが、特にありませんという回答は厳禁です。せっかくの機会ですから、何でもアピールしましょう。強調したいことをもう一度アピールしてもいい。自分の力を存分に発揮して、企業の利益につながることをアピールします。自己PRで強調したいことをもう一度アピールしてもいいでしょう。繰り返しのことになりますが、やはり強みなポイントを絞ってアピールするのが特策です。入社したい気持ちをしっかり伝えれば、面接をきれいにしてくれます。最後にアピールを質問されたときは、入社したい気持ちを存分に伝える。答えるのが難しい30の面接の定番質問。その13、誰にも負けない強みがないときの答え方。誰にも負けない強みは何ですか？そう聞かれたとき、どう答えますか？もちろん、実際にあれば素直に答えればいいです。誰にも負けない強みということは、オンリーワンということ。就職活動では自分の理想の能力のためのしかし、実際のことをする、答えられる人は意外に少ないのではないでしょうか。自信のある能力があっても、誰にも負けないかと責められると言葉につなることです。残念ですが、ありませんと正直に答えるのもいいですが、できればネガティブな答え方は避けたいところです。さて、こんなときにお勧めしたい答え方があります。誰にも負けない強みではなく、普通の強みに答えるのです。自分には今こんな強みがある。いつか誰にも負けない強みにしたいという条件で伝えましょう。例えば、次のような言い方はどうでしょうか。回答で、まだ自信があります。誰にも負けないとはまだ言いませんが、いつか誰にも負けない強みにしたいと考えております。この能力をぜひ本社の業務で役立てたいと考えております。質問から少しずれますが、前向きに答えようとする様子は伝わるでしょう。面接で大切なのは答えない内容に答え方です。誰にも負けない強みがなくても、面接官は前向きに答える気分とプラス賞を紹介してくれるはずです。誰にも負けない強みがなければ、いつか誰にも負けない強みにしたいという答え方をする。答えるのは難しい30の面接の定番質問。その14、親や家族について質問されたときの答え方。あなたの両親はどんな方ですか？どんな家庭環境でしたか？人が最も大きな影響を受ける存在というのは、やはり両親でしょう。子供は親を見て育ちます。親について知ることは、その子供を知ることになります。愛情にあふれた親に育てられれば、愛情にあふれた子供が育ちます。連鎖法に厳しい親に育てられれば、連鎖法を見つけた子供が育ちます。応募者を育てた親について確認することで、応募者に与えた影響を間接的に確認できます。家族との関係を知ることで、応募者に与える精神的支えも見えるのです。さて、無事、セーフマンは現金。さて、人によっては、両親や家庭環境が厳しいこともあるでしょう。しかし、両親や家庭環境への負担、無事、セーフマンは現金です。ご案内したところで、あなたの印象が薄れたり、いいことはありません。両親や家庭環境に満足できない点があったとしても、面接では伏せておきましょう。人は誰でも完璧ではありませんが、満足できない点があるのは自然です。両親や家庭環境の良い点に着目します。両親や家庭環境の良い点に着目しましょう。どのような家庭環境で育ったのか。両親の性格や特徴が自分の人格形成にどう影響を与えたのか。家族の存在がどれだけ心の支えになっていたか。どんな両親や家庭環境でも育てば良い点があるはずです。具体的な人と共に説明すれば、面接官も容赦しやすくなります。両親と家庭環境の素晴らしい点を説明できれば、どうしたところで育ってきた応募者の印象も向上します。親や家族について質問されたときは、両親や家庭環境の良い点に着目して説明する。答えるのは難しい30の面接の定番質問。その15、残りの学生生活の過ごし方について質問されたときの答え方。残りの学生生活はどんな過ごし方をしますか？面接官のあんな興味関心で聞いている質問だと思いますが、違います。普段は重要な意味が込められた質問です。この質問の意図は自由な時間の使い方の確認です。残りの学生生活を社会で対応することは無関係に思いますが、意外な共通点があります。どちらも自由な時間の使い方という共通点があります。社会に出て仕事をしていれば、何らかの事情によって変更があると自由な時間ができることがあります。突然できた自由な時間の過ごし方は、その人の内面が行われやすい場面です。残りの学生生活の過ごし方を知ることで、社会に出てから仕事の取り組み方も間接的に見えてくるのです。今は時間の使い方が楽しい。答え方のポイントとしては、今は時間の使い引っ越しをする、お世話になった方々の例を伝えるなど、真面目な回答もいいでしょう。入社の仕事に備えて仕事で必要になる知識を前もって勉強したい。社会人になると仕事が大変になると思うので、トレーニングをして体力強度に励みたい。知識や知識をもっと豊かにするため、海外旅行をしたい。成長につながる時間の使い方は全て、今は時間の使い方です。たとえ、育種やっても、それ最初に役立つなら、今は時間の使い方といえるでしょう。残りの学生生活の過ごし方について質問された時は、今は時間の使い方を答える。答えるのは難しい30の面接の定番質問。その16、就職活動で心がけていることについて質問された時の答え方。あなたが就職活動をする上で心がけていることを教えてください。就職活動で心がけていることを知れば、応募者の行動基準や取り組み方があります。応募者がどんなことに立ち置いているのかを知ることで、応募者の内面も見えてきます。就職活動で心がけていることは、ゆくゆく仕事で心がけていることに変わる可能性があります。面接官は応募者の心がけを聞きながら仕事と重ね合わせるようです。たくさんあげれば評価されるわけではない。たくさんあげれば評価されると思いますが、逆効果です。むしろ、あげる数が多くなることを焦点で分けるため、何がいいのか分かりにくくなります。よくなってたくさんあげていると、かえって面接官に怪しまれ、信頼性もされるでしょう。心がけはあるなら、数を絞るのが特策です。もちろん、たった一つでも大丈夫です。心がけていることを明確にやる。連鎖法では徹底している。スピードを大切にしている。遅刻だけは絶対ないようにしている。大きな決断の前には事前の徹底した情報収集を行っている。基本的なことでは構いません。就職活動中の具体的な活動を交えると、同社がより前面になるため印象深い話ができます。自分が就職活動で特に心がけていることをしっかりアピールしましょう。就職活動で心がけていることについて質問されたときは、数を絞って具体的な活動を交えながら話す。答えるのは難しい30の面接の定番質問。その17、年配者の交流について質問された時の答え方。普段年配者と接することはありますか？年配者と接する頻度を教えてください。一般的に年配者と接する機会が多いのは、連鎖法や言葉遣いが整っている傾向があります。やはり普段から年上の人と接する機会が多いのは、連鎖法や英語が上達するのも当然のままで。また、年上の人と接していれば、数多くの知識やチームプレーの機会も増えるため、本人の成長も早くなります。質問の後は、普段年配者とどれだけコミュニケーションを取っているのか確認です。社会で仕事をしていれば、社内でも社内でも年上の人と接する機会が増えます。自分の親より年上の人と接ることも珍しくありません。普段から年配者とコミュニケーションが取れていれば、年配者とスムーズにすることができます。年配者との交流は浅い関係でもいい。生活を振りたい年配者と接する場面を思い出しましょう。深い交流でなくても浅い交流でも構いません。近所のおじさんやおばさん、あなたやボランティアで知り合った年配者でも構いません。もし今の外で交流がなければ今からでも構いません。家族の外でもいいでしょう。年配者と接することに心がけていることだけでなく、年配者から学んだことも紹介すると良い印象になります。年配者との交流について質問されたときは、接することに心がけていることや学んだことを紹介する。答えるのは難しい30の面接の定番質問。その18、英語力について質問されたときの答え方。英語はどの程度できますか？英語は話せますか？英語で自己紹介をしてください。この質問には2つの意図が考えられます。1つ目のと、英語力についての純粋な確認。大企業の英語を使う場合、やはり英語力の確認は必要不可欠。業務に関係するため、面接でも英語力をしっかり確認しなければいけません。大社の英語力を確認するため、突然英語で説明するように依頼されることもあります。英語による自己紹介、自己PR、仕事を準備しておく安心です。2つ目のと、勉強力の確認。英語はもはや国際的な共通語として有名です。文献、意見関係なく、どんどん必要になる調味料と言っていいでしょう。普段からどれだけ熱心に取り組んでいるかを知ることで、英語に対する勉強力を確認します。全否定する回答は避け。全否定する回答は、いくら本でも避けた方がいいでしょう。英語は嫌いです。全く話せません。全く勉強していません。こうした回答を聞いて安心する面接官がいません。英語と理解できない人もいますが、苦手と言っていただければ良い評価になりません。例えば、苦手であっても、これら勉強する英語習得した経緯や方法を具体的に説明しましょう。書籍、教材、英会話学校、語学留学。英語の勉強方法を具体的に説明すると、英語習得に向けた様子が伝わりやすくなります。目的、音読、写論などです。一日の勉強時間も重要です。英語習得に向けて、どれだけ努力したのかが伝わる内容をアピールすることが大切です。外国人の友人がいれば、自慢にならない程度にアピールするのもいいでしょう。さて、英語力について説明すれば、最後は英語に関する合格で締めましょう。英語を使って仕事などを語れば、英語に対する意欲が伝わります。英語力について質問されたときは、英語習得した経緯や方法を具体的に説明する。答えるのは難しい30の面接の定番質問。その19、没頭した経験について質問されたときの答え方。これまで何かに没頭したことはありますか？今まで夢中になったことはありますか？この質問の後は、応募者の頃の傾向と集中力です。応募者が何に興味を持ち、どのくらい集中力を発揮できる人物なのかを探る狙いがあります。否定的な回答はできるだけ避ける。没頭したことはありません。何の否定的な回答はできるだけ避けましょう。ないと答えると、それ以上話が続きません。自分の過去を隅々まで思い出し、我々は一つのことに熱中した経験を思い出しましょう。 ただし、没頭者ギャンブルが重要であり、恋愛やギャンブルなど仕事に関係ないギャンブルは不適切です。没頭の場合には作戦を考えませんが、仕事に関する関係で何か一つ具体的なことを答えておくのが賢明です。大切なのは期間の生き方。大切なのは期間の生き方です。没頭者期間の長さも大切ですが、没頭者深さはさらに強調してアピールするのが特策です。没頭者ギャンブルは同志の範囲なら何でも構いません。だけど、趣味サークル活動、集中した時の出来事を具体的に語り、一瞬間に取り組む様子があれば集中力を上げていきます。没頭者と出会った学びと成長をアピールすると、なお印象的です。没頭者経験について質問された時は、具体的な事例や出会った学びと成長などを答える。答えるのは難しい30の面接の定番質問。その30、自分の人生を体験について質問された時の答え方。自分の人生を体験するのは何点ですか？面接の最後の質問の中でも特に答えにくい質問です。誰でもこんな質問をされれば、まず答えに決まるでしょう。しかし、黙っているだけでは話が進みません。非常に答えにくい質問ですが、正直な気持ちで答えてもしましょう。この質問の後は、応募者が自分の人生を客観的に同調しているのが確認です。採点結果によって自分の人生に満足しているかどうかが面接官に伝わります。気をつけたいのは極端な点数。気をつけたいのは極端な点数です。低すぎる点数や高すぎる点数はできれば避けるのが賢明です。例えば、0点や100点などです。インパクトをやったつもりかもしれませんが、面接官によっては比較的と解釈して受け止めることがあります。インパクトをやるよりあくまで客観的に採点をしましょう。結論と理由を書き、答える。最初に書き、点数を言いましょう。面接の受け答えの質問は最初に結論です。ただし、結論だけで終わらせるのではなく、続けて理由を述べましょう。例えば、80点という採点をしたとします。なぜ80点なのか、なぜ20点の減点なのか、加点と減点の具体的な理由を過去のエピソードを交えて具体的に答えます。同時に、今後の課題や目標も紹介すれば、うまく質問を締めてくれます。自分の人生の採点について質問されたときは、客観的に採点をして具体的に理由を述べる。答えるのは難しい30の面接の定番質問。まとめ、その1、嫌いな人について質問されたときは、苦手な人と言い換えて社会常識と隣に乗った回答をする。その2、面接の自己採点について質問されたときは、反省点とともに、あのまましっかり伝える。その3、あなたが面接官ならどの応募者を採用しますかと聞かれたときは、自分の採用すると答える。その4、方言について指摘されても、堂々と自分の個性の一つと言い切る。その5、論理や揺れの原因について質問されたときは、努力者が及ばなかったという方法で答える。その6、アルバイトでも働き方を聞かれたときは、覚悟を持って慎重に答える。その7、付き合っている人について質問されたときは、お客様に言われた状況を想定して、自分なしに答える。その8、今まで内定が取れなかった原因を聞かれたときは、原因と改善を明確にして答える。その9、学生と社会人の時代について質問されたときは、責任の大きさに言及した答え方をする。その10、隣の人の発言について意見を求められたときは、できるだけ肯定的な意見を述べる。その11、ライバルについて質問されたときは、面接官の評価は気にせず正直に答える。その12、当社が不採用になればどうしますかと聞かれても諦めないことを強調して答える。その13、全て不採用だった場合について質問されたときは、とにかく諦めないことを言う。その14、進路変更について質問されたときは、変更に至った事情を堂々と伝える。その15、腹が立ったことについて聞かれたときは、自分の未熟さに腹が立った内容で答える。その16、突然商品の売り込みを依頼されたときは、自分が熟知しているものであり、楽しみに足りないなら売り込む。その17、採用するメリットについて質問されたときは、言葉と態度が矛盾しないよう、自己嫌悪と同じ要領で堂々と答える。その18、面接前の面接の練習で面接官には免じて訳質問の練習をしておく。その19、学業で一番強したことについて質問されたときは、具体的な実例だけでなく乗り越えた方法を紹介する。その20、内定が出た後の就職活動について質問されたときは、就職活動は終了すると答える。その21、商品の感想や意見について質問されたときは、競合者との比較と提案でアピールする。その22、最後にアピールを質問されたときは、入社したい気持ちを存分に伝える。その23、誰にも負けない強みがなければ、いつ誰にも負けない強みにしたいという答え方をする。その24、親や家族について質問されたときは、両親や家庭環境の良い点に着目して説明する。その25、残りの学生生活の過ごし方について質問されたときは、優の時間の使い方を答える。その16、就職活動で行われていることについて質問されたときは、数を絞って具体的な質問を交えながら話す。その17、年配者の交流について質問されたときは、接する時に行われていることや学んだことを紹介する。その18、英語力について質問されたときは、英語を習得した没頭者経験について質問されたときは、具体的な事例や新たな学びと成長などを答える。その30、自分の人生の体験について質問されたときは、客観的に再現をして具体的に理由を述べる。